はい、隊長、どうされました？
ついに宝を発見した。至急 FM ジャングルスタジオに向かってくれ。
ラジャ、見つけた豊岡の宝。
ピックアップ豊岡の宝。こんにちは、向井さやかです。今回ご紹介いたします方は、株式会社気づき商会代表取締役の気づきさんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずは気づきさん、自己紹介をお願いします。
はい、私は株式会社気づき商会の代表をしています気づき元弘と申します。
よろしくお願いいたします。はい、実は気づきさん、前回はこちらの、ね、同じ番組にも出ていただいたんですよね。はい、田島の匠を育てる会。
そうですね。
ですね。はい。はい、出ていただいたんですが、今回は気づき商会さんのご紹介ということで、出演いただいています。なんと、はい、今回が、記念すべき100回目なんですよ、放送。
今始めてる。
なんと気づきさんで100回目ということで。
ありがとうございます。
はい。よろしくお願いします。はい、まずは、株式会社気づき商会さんのご紹介をお願いいたします。
はい。弊社ですね、地域の建築や土木や、地域の住環境に関わり続けて91年になります。まあ、長い会社です。ちょうど豊岡が大震災があった翌年に、はい、まあ、創業してますので、
はい、
まあ、だからなので震災の年数低い1年がうちの会社の創業みたいなイメージになります。はい、
じゃあもう豊岡の町の復興から。
そうですね、創業者が豊岡に戻ってきて、その町の大変な状況を見て、うん、
はい、
何とかしなくちゃっていう思いから、まあ、当然そういう仕事がね、やっぱり始まった時期だったのもあるんですけども、
はい、
まあ、時代の流れに合わせてですね、うん、本当にいろんなことを始めたりとかいうことを繰り返してきて、はい、うん、まあ、90年ということになります。はい、
すごく長い歴史のある会社ですね。
はい、
気づき商会さんではどんな事業をされているんでしょうか。
さっきさらっと言いましたけども、
はい、
建築とか、まあ、土木の、まあ、主にやっぱり材料とか資材というかですね、
はい、
そういうもので関わってきてる。まあ、もちろん一部工事もやってきたんですけども、
はい、
人が暮らす、うん、インフラといいますか、
はい、
そういうことに、まあ、さまざまな角度から関わってきたという事業を、うん、まあ、現在もやっておりますというと、
はいはい、環境経済事業に認定されたとお聞きしたんですが、ここ認定されて、すでに、ね、認定されていらっしゃるんですが、はい、この取り組みについても教えていただけますか。
はい、今回の環境経済認定事業につきましては、簡単に言うと太陽光発電 の、うん、推進です。まあ、推進というか、要は地域の中でですね、
はい、
まあ、畑を作って野菜を作るように、こうより多くの方々が、まあ、電気も作ってくださるような社会になればなという思いで、う
ん、
事業を進めております。
はい、なんか太陽光発電の話っていろいろ聞いたりするんですけど、太陽光発電って日本が大きく取り扱ってるんですか、それとも世界的にやってるんですかね。は
い、いや、そうですね、実はまあ日本相当遅れてまして。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ、実は。
はい、
当初技術的にですね、
うん、
は一歩進んでいたんですが、
はい、
もう今圧倒的にですね、遅れています。
ちょっとびっくりです。
で、例えばですね、
はい、
太陽光発電のパネルの設置量だけでいくとですね、
うん、
日本で今まで一生懸命こう取り付けてきた、ボリュームの量を、
はい、
中国とかがたった8ヶ月でつけちゃうとかですね。
え、
それぐらいの勢いで、
はい、
設置をされてます。はい、
すいません、私めっちゃ日本進んでると思ってたんですけど、そうなんですね。
そうなんですよ。で、例えばあと再生可能エネルギーの比率ですね、電気を、うん、電源構成費というんですけども、まあ、電気をどんなもので電気を作っているかって構成費が今日本だとだいたい 13% ぐらい太陽光発電含めた再生可能エネルギーで、
うん、
で残りの 85% は火力発電で使っています。
はい、
で世界では例えば日本が 13% に対してイタリアは 40% だったり、スペインが 35% だったり、ドイツが 30% だったりとか、
はい、
で今中国がものすごい目標を掲げてまして、
うん、
2050年だったかなにはもう半分以上をそういうふうにしたいという
宣言
をしていたりとか
ですね。はい、
まあ、県別には日本でも実は、ですね、大分県あたりが 38% とかっていうところもあったりとかしますね。はい、まあ、前使わない地域って比率は上がりますよね。
はいはい、ああ、そうか。
そうなんですよ。なのでそういうことも含めてですけども、まあ、やっぱり非常に格差がある中で、全体としては目標自体もちょっと低めになってますね。は
い、そうなんですね。よくこうテレビの CM とか見ててもいろんなところでね、こう見かけますし、太陽光発電ってすごい今なんか皆さん ね、一生懸命取り組んでらっしゃるんだなって思ってたので、その今挙げられた世界のね半分ぐらいなんですよね。
そうなんです、十分だっていうイメージが一部ねあったんです
けど、うん、ちょっと私もありました。
実は田島とかだと、
はい、
今の5倍ぐらいはあるべきだろうっていう、こうボリュームになりますね。
はい、
今でもだいぶね見かけるようになったと思いますけども、
はい、 あ、そうなんですね。ちょっとびっくりしました、
はい、そうなんです。
結構ね、初めて知ることも多いんですけれども、この太陽光発電って売電っていう言葉は私よく聞くんですけれども、さっき言った環境問題、環境にいいんですか？
そうですね、非常に分かりやすく言うと、結局太陽光発電設置して、うん、そこで電気を作る分だけを、うん、結局それがなければ使っているであろう、うん、CO2 を出す火力発電が減るわけですね。
ああ、そうですね。はい。
で、火力発電が減るということは、タンカーで例えば石油とか、うん、石炭とかを輸入する量も減るということになりますし、うん、強いては日本が今エネルギー自給率たった 7% しかない国なんですけども、
はい、
まあ、自給率も上がって、まあ、より安心安全とかね、うん、地元で、ね、電気が確保できるっていう、ね、うん、意味でも、まあ、安心安全と個人でも確保できたりとかしますので、はい、という要素で、まあ、要は CO2 を出す量が減る、うん、もちろん運んでくる量も減るとかって、うん、そういう意味で増やす分がその分に貢献するというようなイメージですね。
あ、はい、なるほど。なんかね、こうやっぱりお得みたいな感じのイメージがすごく先行していて、はい、本当にこう環境にいいものなのかっていうのを改めて考えるとよく分かんなくて、確かに、
はい、ちょっと実は業界も悪いんですけども、うん、当初本当につけてらっしゃる方っていうのは、まあ、10年以上前からつけてらっしゃる方っていうのは本当に環境の意識で、
はい、
もう得とか損とかじゃないよという思いで本当つけてらっしゃる方が多かったんですけども、うん、やっぱりこう社会のこう経済性の PR がすごくて、
はい、
なんか得するためにつけるっていうやっぱり潮流になりすぎたところはありますね、
はい、
本当おっしゃる通りで我々も反省すべき点かもしれません。
あ、はい、私のお友達が田島ではないんですけれども、大阪でね家を建てた時に、はい、やっぱりつけました太陽光発電。その時はでもなんか環境のこととかよりやっぱお得な、
それが決して悪いということではないですけど、もちろんご本人も良いし、うん、それが地球環境にも良いしという、はい、でまたその設置された業者さんにも良いのかもしれませんけども、うん、なんで誰もがねウィンになれるって言いますか、
はい、
なんですけど、でそこでそうなんですよ、田島が、ね、
はい、
ダメなんじゃないかって、
そうなんですよ、はい、大阪って聞いたので、あ、そうなんだ、大阪ね日照時間もなんか良さそうだし晴れも多そうだしいいなって思ったんですけど、なんか果たしてこう田島は雪も多いし雨も多いじゃないですか。
そうなんですよ、
ね、なので、はい、ちょっとそのあたりが心配だなって、
うん、おっしゃる通りですね、
はい、
実は本当にですね、太陽光発電って実は弊社もそうですけども、うん、割とこうリピートの方とかですね、うん、追加をつける方とか多くて、はい、よく知ればやっぱりいいなと、
は
い、皆さん思われると、
はい、
ところがつけるまでの方はほとんどの方が今おっしゃったみたいに、うん、田島に太陽光発電なんかダメだよっていう、ダメかいいかのどっちかの選択みたいになってしまう、うん、
はい、
と思います、
はい、
まさにそこにですね、我々がその環境認定事業も取らせていただいて、うん、進めていることに意味がありまして、
はい、
結局確かにはですね、雪が降る地域って発電量はちょっと少なめなんですよね、
うん、
でどうしてもこう課題のコストとかがちょっと上がってきちゃう、
はい、
つまりやっぱコストパフォーマンスちょっと悪いんですよ全国に比べると、うんうん、
はい、
でそれをやっぱそうじゃないようにやっぱするのが我々の努力で、
うん、
結局長期で安心してもらえる大前提の中で、
うん、
いかにこう、ね、高すぎないものを使って、
うん、
最も発電する設置の仕方を提案するということが、うん、まさにこう地域にとって我々がやっぱりプロとしてそれに向かっている意義があるということで、
うん、
まあ、そうやって環境認定もいただいているような次第でございます、
はい、太陽光発電とか話をしているのを聞いてたら、まあ、そんなあかんかも雪降ってたらもう積もるがなって、
そうなんですね、
はい、誰が屋根の下ろすんとか言ってね、住宅についてるやつはそういうお話を結構されてるので、
そうなん
です、まあ、確かに、まあ、それを言われたらそうだなって思ってたんですけど、
はい、そうなんです、うん、実は本当にですね、雪はさ触らないでほしいんですよ、
うん、あそうなんです ね、
ね、傷つけたりしますし、
はい、あ、そうですね、
と言いますのが、まあ、一つは雪はもともと見越したシミュレーションになってまして、
お
え、なんで立場どん天ですよね、
どん天です、
雪が降ってなくてもどん天です
よ、ね、はい、曇ってます、
つまり雪を落としても大したことないっていうか、
あそうか、そうですね、
そうです、はい、はい、そんな無理して落とす手間の方がもっとよっぽど、
まあ、
マイナス面が多いっていう、
はい、
でもう一つ言うと、その例えば日照時間が全国平均に比べたら1割悪いとか、
うん、
いうことになるんですけども、太陽光発電で言うと、うん、まあ、例えば京阪神だと、まあ、10年で元は取れるのに、
うん、
田島だと11年かかるなと、
うんうん、
そういう違いなんですよね、
お、
全然ダメとすごくいいのとの違いではなくて、
うん、
10年なのか11年なのかというレベルなんですけども、うん、
はい、
どうしてもこうダメかいいかっていう、
うん、ちょっと極端な話になっちゃいますよね、
そうですね、
はい、
また言い方変えますと、
うん、
実は全 全国に設置している量の4分の1ぐらい北海道で、
はい、
例えば4分の1ぐらい九州だったりするわけですけど、うんうん、まあ、北海道と九州全然設置量変わらないです。なんで北海道がっていうのは意外ですよね、
はい、うん、
実は気温が低い方が発電するんです。
そうなんですか。
本当にそうです。
もう絶対断然九州の方がいいと思ってました。
バテちゃうんです、やっぱ電気の関係は。
あ、へえ、
そうなんです。例えば雨が多いとかですね、そういう話もありますけども、うん、実はあの細かいこう汚れっていうか、
うん、
まあ、ほこりとかこうあの砂とか、
はい、
あの雨のおかげで、うん、実は定期的に表面洗ってくれたりとか、
はい、
あとは年に1回雪がやっぱ積もってくれるおかげで、
うんうん、
本当にですね、メンテナンスフリーというか、
うん、
あのこびりついた鳥の糞みたいな汚れも、
お、
雪のおかげで落とし
てくる。なるほど。
そういう発想もあります、
ね、あ、なるほど。なんか全てこうネガティブに考えてたんですけれども、 そうですね、はい、そう言われたら、めちゃくちゃいいじゃんって思いました。
そうなんですよ、はい、捨てたからダメとかいいとかじゃなくて、
うん、
やっぱりつけれるチャンスがあれば、
はい、
あの本当に安心してやっていただけるような環境提供ができると、ね、プロとして判断できれば、うん、本当におすすめしたいのが太陽光発電なんですよ。本当は
やっぱりこういう時に木月商会さんは長くこの豊岡の地でされていますので、やっぱりこの地域性をしっかり理解した上でのご提案っていうところは強みですよね。
ありがとうございます。あの、
はい、
本当に、まあ、そこがやっぱり、うん、大切なことだと思ってますし、
はい、
地域に根付いてしかも90年やってる会社ですので、うん、かといってね、やっぱ高いって言われるわけにもいかないですし、
うん、
あの本当にあの適切な、ね、製品を、うん、まあ、いろんな選択肢があるんですけども、
はい、
今例えば土地だけでですね90箇所ぐらい設置させていただいてるんですけども、
う
ん、
はい、
実は、
はい、
で、あのほとんどの、 あの数字をすべて把握してまして、
はい、
いろんなこう条件の中で、
うん、
やっぱりこういうふうにするとこれぐらいなのかなっていう、こう違いとかですね、なんでこうなのかなということも、うん、そんなにですねあの想定外のことはないんですけども、
はい、
きちんと理解した上で、まあ、少しでもベストな提案がより新しい提案にもできるようには反映させていただいて、うんうん、おります。はい、
あ、なるほど。さっきあのちらっと土地っていう話も出たんですけれども、なんとなく私住宅にって思ってたんですけど、土地につけることも多いんですね。
そうですね、耕作放棄地とか、
うん、
実はたくさんありまして。
そうですね、
そうなんです、
はい、
なので本当にね畑とかあの田んぼとか大事にしてほしいんですけども、うん、やっぱりそれがね維持しにくいとか、うん、草刈りをする手間がかけれないとかですね、
うん、
そういうところにつきましては本当にあのお日様の力を使って、
うん、
まさにこう野菜とかと同じですよね、
うん、
自然の力を使うという意味では。
そうですね、
で電気を作るね、
はい、
ことに切り替えていただけたらなっていう願いでおります、うん、はい、
そうですね、手が全く入ってない土地って結構ありますよね。
ありますね、
はい、うち の, あの本当にすぐ裏もずっとなんか何の土地なんだろうね、これ別になんかあの機械が入って何かをやってるわけでもなく、畑でもなく、もう草はぼうぼうだし、よくあの夜運転してたらあの鹿とかが飛び出してくるんですよ、その草の間から。何なんだろうなって思って、この土地は何に使うんだろうと思ったら、何年か前にあの太陽光発電のパネルがつきまして、そしたらすっごく綺麗になって、草ももうやっぱり生えないんですよね。そうなんです、だからあ、よかったなと思って。
そうなんですよね、
はい、
今最近だとですね、防草シートの長期的にやっぱ長持ちする、
うん、
ちゃんとした防草シートをやってほしいと、
はい、
まあ、草刈り負担がもうかなわんと。
そうですよね、う
ん、あとご近所さんにも申し訳ないし、はい、っていう思いで、まあ、そういう費用も含めてあのもう単純に売電の収入で賄えちゃいますので、
はい
はい、という方も多いし、あと今おっしゃった多分土地が残ってるのはやっぱりこれから人口も増えたりとかね、
うん、
お家を建てる人とかお店を出す人とかがやっぱ多かった時代のイメージで、
はい、うん、あ、じゃあもう住宅だけじゃなく今後はこういったねこう耕作放棄地とかも手の入っていない手がつけられないというような土地にもつけたいとおっしゃる方が多くなるかもしれませんね。
そうですね、どっちかっていうとその、うん、なんで当初はですね企業さんとか中心に、うん、まあ、儲けたいっていうイメージでつける方が多かったんですけども、まあ、今最近のやっぱ実感としましてはあの当然借り入れもできますので、
うん、
借り入れもされて、であのこのままやっぱり、ね、残してしまうわけにはいかないと、
うん、
家族に対して迷惑かけちゃうっていう方がすごく増えて、
あ、
そういった、ね、草刈りもしなくていいように、うん、
はい、
もうちゃんとしておきたいんだと、
うん、
もうあの気がかりで仕方がないっていう高齢の方はちょっと増えましたね。
あ、なるほど、はい、いろんなこう太陽光発電について私も全然知らなかったので本当に初歩的なことをいっぱい質問してしまったのかもしれないんですけど、
説明が下手でもして
けど、
あの本当に、
はい、
あの地域でやっていく会社っていうのは、まあ、うちに限らず、うん、 まあ、この場から言えば、やっぱり遠い業者さん、ちょっと例えばこう、イレギュラーとか、アレンジとか、
うん、実はでき
なかったとか、家作りもそうなんですけども、はい、やっぱり地元の小娘さん、本当に臨機応変にちゃんと長持ちするものを作ってくださるんですけども、
はい、
やっぱりこう、やっぱ地域の業者さんの良さっていうのを、
うん、
まあ、どっちに限らずですね、
はい、
見直していただく機会になればなと思ってします、はい、
はい、ありがとうございました。本日のピックアップ豊かなたから株式会社気づき商会の代表取締役木月さんにお話を伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。